もしもし、テレホン人生相談です。こんにちは。
あ、こんにちは。
はい。今日はどんなご相談ですか？
仕事とですね、今後のことについてお電話、ご相談なんですけども。
はい。あなた今おいくつですか？
50歳過ぎです。
ご結婚なさってるんですか？
はい、してます。
奥様はおいくつですか？
年上で58歳です。
はい。お子さんはいらっしゃいますか？
はい。
上から教えてください。
長女は28歳です。次女は26歳。
はい。で、お二人とももう独立なさってるんですか？それとも同居ですか？
長女は独立してまして、はい、次女が、一緒に住んでます。
わかりました。
はい。
お仕事の今後についてっていうのはどういうことなんでしょうか？
先月ですね。
はい。
私がですね、大病を患ってしまいまして。
はい。
入退院を繰り返したんですが、
はい、
会社の方にちょっと合間を見て、
うん、
今後の相談ということで、
はい、
働き方なんですけども、
はい、
大病を患った中での、
うん、
通院をしなければならない、週2回なり3回なりしなきゃいけないので、
はい、
フルタイムで働けなくて勤務はできないということをご相談を会社の方にしたんですが、
はい、
週2、3回の勤務になろうかと思われるのであれば、
うん、
仕事があるかどうかわからないということを経営者の方から言われてしまった、
うん、ああ、仕事があるかどうかわからない、はい、
はい、でもその不当な解雇はしないけれども、
うんうん、
日給月給なので何の保証もないですということを言われてしまったのです。
はあ、その最低基本給守られるっていうんではなく、
はい、
まあ、減ったら減った分の計算だよっていうことを言われた。はい、
はい
はい、
で悩みとしては、
うん、
このまま続けた方がいいのだろうかということか、
うん、
もしくはあの転職を早めに考えた方がいいかということをご相談なんですけども、
はあはあ
はい、
そのお仕事はあの正規の社員さんなんですか？
福利厚生はありまして、
はい、
保険だとかちゃんと法的に全部入っているんですけども、
はい、
基本給だとか
基本給、はい、
あとは退職金だとかのはないです、
はい、ない。じゃあ、
はい、
正社員さんという形ではあるはあるわけなんですか？
あるはあるんです。でも雇用を守られてるんだけれども、
うん、
仕事の体系としては1日いくらっていう、あの、まあ、要は仕事の内容はフリーターなんだけれども雇用形態は準社員ですよっていう一応形なのかな。
はあ、なるほど。そのご病気の方はお仕事を半日やって半日病院行かれるとか、
はい、
そういう形なんですか？それとも丸々一日休まなきゃいけなくなっちゃうような形になっちゃうんですか？
丸々休まなきゃいけなくなります。
はあ、なるほど。
というのはその要は建設業なので。
ああ、そっかそっか。
職場に出向いて作業をして一日を稼いで帰ってくるという形の形状なので、
うんうん、あ、そうか。でもその例えば週に毎日通って5日だとして2日は通院しても3日は行けるっていう確証はないわけなんですね。
相手が望んでる仕事先でもその1日おきは困るよねとか、毎日来てもらう人じゃないと困るよねってい
うふうに
いろいろケースがあると思うんですけども、私が一日おきだとそれに応じてないので使いにくいよね、遠慮していただきたいっていう多分形状になってしまって働けなくなってしまうっていう。
なるほど。でも今からまた別のお仕事探すって言っても大変でしょ
う。もう50過ぎてますので、
うん、
ちょっとハンディがあるのかな。特殊な仕事なので、
うんうん、
資格があるような職種なので。
ああ、そうかそうか。
誰でもいいっていうのではない。
失礼なことお聞きしますけど、そのご病気の通院っていうのは、
はい、
例えば半年ほど通えばなんとかなるとか。
病気の名前出していいのか 分かりませんけども透析ですよね。
ああ透析か。透析なさってる方でもお仕事やってる方もいらっしゃるし、その方たちがどうやってやってらっしゃるかっていうのも、はい、いろいろ調べる上において、
はい、あのいろいろ私もね調べたんですけども、うん、中にはねやってる方あるとは聞いてます。
はい、
でもやっぱり自分がやる気があっても相手先の会社がそれに応じてもらえないと、いくらやる気があっても、
いやもちろんうまくねそういうものが見つかれば一番ね、
そうなんですよ、
いいことだなと思いますよね。
はい、うん、なんかいい知恵があったらお願いしたいかなと思ってご相談なんですけども。
はい、わかりました、はい、じゃあちょっと先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生は弁護士の塩野谷隆之先生です。先生、はい、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
なかなか大変ですね。週3回透析に行かないといけない、はい、これはもう丸1日ということですか？
4,5 時間です。
なるほど。それで今のお仕事っていうのは基本的にはこう毎日建設業だから現場に出ていかないといけないような、はい、そういうお仕事なんですね。
はい、
そうするとまあそれを続けることはなかなか難しいし、
はい、
日給月給なんで、
はい、
基本給っていうものがあるわけではないのでその分収入が減ってしまうと、
はい、
まあ、これはでもね仕方ないですよね。今の職場で勤務している以上はもうそれ以上のことは望めないと思います。まあ、もちろん傷病手当とかね、あるいは休業保障とか、まあ、そういう会社の方でねそういう制度があったり、あるいはその建設業だとなんだろうな、いろんな健康保険組合とかね、そういうところからそのいろいろ休業保障とかそういうものが出たりすることはあるのかもしれないけど、そういうのはもう一通り使っちゃったってことなのかな。
うん、使ったっていうか認識はあるんですけど、うん、それまでに休業保障だとかは全部調べて、うん、存じ上げてます。
うん、
ただその最大が医師の診断とかありまして、
はい、
1年半ぐらいまでしか使えませんということと、
はい、
障害年金とかでもうちょっと該当しないっていう部分がいろいろ調べたらありまして、
障害年金該当しない、
かけてる年数がもともと足りてない、
あ、
若い時に足りてなかったってことがありまして、うん、満たしてないんです。
なるほど。
もらえないってことなので、うん、本当お恥ずかしいながらその収入だけしか読みはないんですね。
なるほどね。
はい、
そうなってくると、まあ、今の職場で続けてその今までの生活を維持するっていうのはなかなか難しいでしょうね。
そうですね、賃金が減るとか日数が減るのは承知してる上なんですけども、うん、やる気があるのにその週2回でも3回でも出れない、ゼロだったらその自分で保険料を手出ししなきゃいけないんです。
そうですね、
そこまでして会社にいなきゃいけないのかなっていうのがありまして、
いなきゃいけないわけじゃないんでしょ、辞めようと思えば辞められるわけでしょ。
あ、そうです、そうです、うん、はい、だからそこまで魅力がある会社なのかなっていうのが、うん、あるんですけど、
だから今の会社で、まあ、それはね雇ってる側もね、
はい、
どういう人材が必要かっていうことを考えながらやってるだろうから、
はい、
まあ、解雇することはしないにしても、
はい、
実際にその人に与える仕事があるかどうか、
そうです、
それはもう会社の方の裁量なんでね、
はい、
仕事がないにもかかわらずその分給料を払わなければいけないということにはならないと思うんですよね、日給月給で働いてる分には。
そうです。
なので今の会社にいて今までの生活を維持していくっていうのはなかなか難しいので、やっぱり転職を考えざるを得ないんじゃないかと思うんですよね。
うん、
ただスパッと辞めて転職しようと思ってもなかなか見つからないでしょうから、とりあえず、まあ、今の会社で、席を置いたまま転職先を考えるということになると思うんですけれども、
はい、
ただ、まあ、今持っている資格というのはね、現場に出て行って、何かをするというそういう資格なんだとすると、その資格で他の会社に転職するっていうこともなかなか難しいんだと思うんですよね。
はい、
そうすると今のそのあなたの健康状態、週3日ぐらいしか働きに出られない、現場に行くことはできないということを、はい、もうその現実を直視して、そういう健康状態で できる仕事は何なのかっていうふうに発想を変えていかないと、まあ、これからね、今はまあ50過ぎということなんだけども、
はい、
何年間かまだ働き続けないといけない、それを前提にしたときに今のあなたのその健康状態を直視した上でどういう仕事ができるかっていうふうに考えていかないと、今の仕事の延長線上で考えているだけでは多分ダメなんだと思うんですよ。
はい、
だからそのどういう資格があるのか分かんないけどね、何らかの現場に出なくても活かせるような資格を取るとか、何かそういうスキルを身につけるとか、そういうことをね考えていかないと、まあ50過ぎてからのね転職ってなかなか難しいかもしれないけれども、
ですね、
うん、でもなんかその私はこういうことができますって言ってなかなかそれをすぐに採用してもらうっていうことも難しいかもしれないから、
はい、
これ一つの転職するためのね手段としては何らかの資格を取るっていうのが多分一番いいんだと思うんですよね。
もっとシェアを広めた方がいいってことですね。
そうですね、うん、だからまあ今まであなたがやってこなかったことかもしれないけどね、例えば IT 関係のことだとか、
はい、
少しね勉強してみてね、
はい、
これなら自分でもできるっていう、そういうものを探し当ててみた方がいいと思います。
わ、は
い、
かりました、
うん、
世の中にはやっぱ同じ教訓の人っていらっしゃるんですかね。
そうですね、いると思いますよ。人工透析受けてる患者さんっていうのもたくさんいらっしゃると思いますし、
はい、
そういう方々の中でも頑張ってね自分の仕事と治療と両立させながらやってる人も多分いると思いますんで、
ハードルは高いですかね。
まあ大変だとは思いますけどね、でも大変だからって言って諦めてはいられないと思いますんでね。
そうですね、うん、
で結局そうやって諦めずにいろいろ頑張ってやってる方々がやっぱり世の中にはたくさんいらっしゃると思いますんで、そういう方々との、まあそういうまあ、コミュニティとかね、そういう接点なども見つけてみてもいいのかもしれませんし。
はい、わかりました、
はい、もう一度柴田先生に変わりますね。
はい、ありがとうございます。
もしもし、
はい、
大病をなさってこれからの人生のことを考えたら暗い気持ちになられると思うんですけども。
なりますね、
うん、でもね、私これは慰めに聞こえるかもしれないけど私は信じてるんですけれども、明るい空気のところには明るい風が吹いてくるんですよ。暗く物事を考えてもうダメかもしれない、ダメかもしれないと思ってことを構えられるよりはですね、自分が太陽になって無理やりでもニコニコして明るいことを考えよう、明るいことを考えよう、明るい方向を見ようと思ってやってると、なぜか知らないが明るい風も吹いてくると思うんです、
はい、
そうやってこの先の人生をやってみてください。明るくしてると絶対明るい風は吹いてきます。本当です。
はい、
うん、
ありがとうございます、
はい、
あるお医者様に言われたんですけど、
うん、
療養中にご相談しましたら、
うん、
後ろを振り向くなと、前を向いて進むしかないんだから、どんな病気でも後ろは振り向いてはいけないよと言われたのが身に覚えがありまして、
うん、
今先生のお話も身に染みてわかります。
はい、
はい、
決して暗くならないで無理にでも明るく希望だけ見てください。
わかりました、
はい、頑張ってください。
いつか、はい、ありがとうござい
ます。いつかあのきっかけで、ああ、はい、俺別の人生になった、でもこれはこれでよかったと思う日が絶対来ますからね。
はい、そう祈ってていただけると助かります。
はい、頑張ってください。
ありがとうございます、
はい、
本日はありがとうございました。
こちらこそ失礼いたします。
失礼いたします。
ごめんください。
失礼いたします。
はい。